ということでね、まあなんというか難しいもんですね。
何が？
まあいろいろですけどね、
ぼやっとしてる。
いやいや、
ここからどんどんね確信に迫っていくんですね。
やっぱりこのなんちゅうの、振る舞い、まあいつも言うんですけど、
振る舞い鍋
いいですね。
1000食2000食ご用意しています。
そういう企画やりますね、年末にね。
1000食もどうやって作るんですか？
中川さんが一生懸命テーマ赤にしながら、
ダメですよ、
大根剥いたり人参切ったり豚肉裂いたりしたいんちゃう。
300、400食ぐらいで、はい、打ち止めいっぱいいっぱいですから。
そうか、まあね、うん、コンロとかね鍋とかいろいろありますけど。
そうなんです、借りないといけないし、ね、いろいろ大変なんです。
この間ちょっと昼ご飯食べに行こう思って、
はい、はいはい、
出かけたんです、うん、飲食店にね、
うん、飲食店にね、
まああんまりちょっと細かいとこまで言うとね何が何やから。で初めて行くお店だったんですけどね。
あ、
まあ、ちょっと行ってみようかということで、飲食店にお昼ですか行ったんです。
珍しいですね。
そうですか、
チェリーさんが新しいお店にフラッと入るみたいな、
いや、まあ、
そういうことあんまり人に誘われないとね、なかなか。
いや、そんなことはないんです。結構あるんですけど。
そうですか、
あえて言ってないだけで、僕イメージ大事にしてるんで、うん、もう回転寿司王将みたいな、
うん、そのそうそう保守的とかね、
う
ん、
そういうのはあくまで放送上のキャラクターであって
本当はいろいろ見てると。
僕はもうだから家ではもうすごいセレブ生活ですよ。
え、
ご存知ないと思いますけど。
え、布団であのカレー食べてこぼして怒られる。
いやいや、もうあのそんなの嘘です。全部
4畳半の
基本はダブルベッドの上で、
はい、
あのシルクの毛布に包まれて、
天蓋付きのベッドに、
いや、まあそれはね僕はないですけど。であとエアコンもずっとつけっぱなし。
へえ、
ずっとつけっぱなし。夏はクーラー、うん、冬は暖房。
あれ、つけっぱなしの方がいいのかどうなのかっていうね、議論もある
んですよ。あればねずっとつけっぱなしでいいんですよ、快適や
どっちでもいいみたいな、
うんうん、そうそう、
いやいや、
それは気にしないっていう。
いや、そんなことないと思います。
そういうセレブ生活をしてるんですけど、
はあ、
まあ、今回はそのね、はいはい、たまたまあるものが食べたいということで、うんうん、まあ、そのあるものを出す店っていうのはまあそんなにないわけです、うん、
ああ、なるほど。それで、
うん、でまあいつも行ってるっていうか、まあ、今まで行ったことあるお店やったらまあ2つか3つしかないから、うん、ちょっと他のお店に行った方がいいかなということで、
うんうんうん、
まあ、初めてのお店にまあ行ったわけなんですよ。
うんうん、
でまあカランコロンカランと入ってですね、客がゼロ。
ちょっと不安になる瞬間ですね。
そうなんですよ。
入ってね、あ、誰もいない、どうしよう。
でも出るわけにはいかんでしょ、
えー、
うちの奥さんは店行く前にそのお店も初めてやから、あの美味しくなさそうやったら出ようかって言うんですよ、
うん、
そんなどうやって出んねんとカランコロンカランって入って美味しくなさそうやから、あ、ちょっと美味しくなさそうなんで帰りますって言えないでしょ、そういうことは。
だから外からね、
うん、
もし見えそうだったら様子を見てみるとか、
うん、いや、それ様子で味、
いきなりもうガタガタって入らない。
様子見て味分からんでしょ。
分からないけど、お客さんがいるかいないか分かるから。
まあね、汚い店でもうまい店はあるし、
そう、分かんない、
綺麗な店でも大したことない店は、
パッと見は分からないんです
よ。分からへんねん。
分からないけれども、ちょっとそういう気になるのは私は分かります。
あ、そう、
うん、
まあ、で言ったよ、それは無理やろと、もう入ってしまったら
もう
ここしかないよって言いながら運転していって、まあ結局入ったら誰もおらんのです
よ、うん、え、すごいお昼時ですか。
いや、1時過ぎぐらい。
ああ、じゃあ分からないですね。もう、
いや、でも
たまたまお客さんいなくなった瞬間かもしれないし。
いや、でもなんかもうなんか店員さんもちょっと、まあ、片付けじゃないけど店の整理みたいな感じで、
あ、今まさに出ていたお客さんのお皿を片付けてるんじゃなくて、
うん、なんかちょっと置いてるものを整えるみたいな感じやったんですよ
あら、
あーと思う、あー、うん、だそういう時ってだから声も響くしね、
はい、
なんかすごい静かやん、
うんうんうん、
だからどう振る舞っていいのかというか、
うん、
なんか堂々とすればいいんだと思うんですよ、
うん、
でもなんか声も丸聞こえやん、まあ言
う
て、
うん、
どうしたらいいかわからないんですよ、
うん、
だから
どうしましょうかね。
そうなんですよ、だからついこう半笑いみたいな感じになってしまう。
ちょっとこそこそ声も小さくなりません？なん
かそうなんですよ、
何するとかね、
うん、難しいですよね
まあもうメニュー決まってるんでしょうけど、
そう、ね、まあまあメニュー、うん、そう、メニューも何するかっちゅうで、
うん、
まあ、でもっと言うと それ食べたいなって言ってたもんがなかった。
あ、なかったんですか、
うん、
ああ、これは困った。
なんかうすうすその店にはないような気もしてたんや、
うん、
なんとなく、
うんうん、
でも開けたらなかったんや。
あ、
うん、
でもそこで帰ろうかっていうのもね。
その時にあ、ないなって言う。
あ、これ食べたかったなっていう顔はするかも、
うん、でもないなとは言われへんし、
ないなないなって言え
ないから帰ろうかとも、
うん、そう、ちょっと無理ですね、
言われへんよね。
じゃあハンバーグくださいとか
なります
も
んね。そうそうそう、じゃあ別の似たようなものでっていう話になりますよね、
うんうんうん、
なんかそういう時にこうスマートなね、
うん、
なんかこうあの店の人を嫌な気持ちにさせるでもなく、
うん、
こちらが気を使いすぎるでもなく、
うん、
スマートな対応っていうのをね、
うん、
したいなって思ってるんですけどね、
うん、
結
局できなかった感じですか。
うん、半笑いでしたね参りましょう、せーの、
らしくあれ、
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、ということでね、
うん、
マイクで直撃教えてチェリーのコーナーです。このコーナーでは大人気女性アナウンサー中川智美アナウンサーの、絶好調な日常をどんどんとご紹介しております。さあ今週は、
まあ、あのさっきの話の続きでもないんですけれども、その お店の人もね、うん、どうやって接客しようか困ってるっていうこともあるのかなといろいろ考えながらね、まあ、その人に合わせてお話ししてくれたりとかあるじゃないですか。
ありますね。
そういう中で言うと最近私あのネイルサロンにとあるお店に行ってそこも初めて行ったお店だったんですよ、うんうんうん、でそしたらちょっと時間がありますのでまずアンケートにお答えいただけますかって言って、
はいはい、そんなみんなあるわけやっぱりアンケートって
なんかありますね、
どんなのを希望しますかみたいな。
そうですね。で、うん、こうそういうのだと思って、うん、でその用紙をいただいて書いてたんですよ、
はいはい、で今日はそれがあの婚活パーティーの申し込み書やったっていう
すごいびっくりですね
お店の人がこの人はいいと思ってスカウトしてくれた
だったらね、うん、よかったんですけど、うん、で普通に、ええ、今日はネイルは何色にしますかとか、
ほうほう、
爪の形はどれぐらいしますかとかね、そういうので今お悩みありますか、爪がデコボコしているとかね、うんはいはいはい、薄いとかね、うん、そういうのをこうチェックを入れていくんです、うんうんうん、そしたら最後の方で、うん、あのどんな接客が好きですかっていうのが出てきて、
どんな接客、それ選択肢はあるの？
そう、いっぱい話しかけてほしいとか、
あの
そんなに話しかけないでほしいとか、今からすることについてはしっかりと説明してほしいとか、
なるほど、
うん、黙っていてほしいみたいな、
なるほど
いろいろあるんですけど、うん、あだからこういうのをいろいろデータを取って、はいはい、その人に合わせた、あの接客にしていくんだなと思って考えてらっしゃるんだなって思いました。
それはまあ僕はそのネイルサロンですか、そういったとこには行ったことはないですけれども、うん、まあそれはね黙っててほしい人もおれば、
うん、
あの寂しいからちょっと喋ってほしいって人も、うん、ちょっとまあ黙ってたら気まずいっていうのもまあね、
散
髪屋さんでもそうですけど、うん、あるし、うん、でも僕みたいに毎回テレビ和歌山と間違われるっていうのもね辛いもんあんねんけど
向こうも向こうでねいろいろ考えてね、う
ん、やってくれてんねんけど、
やってくれてるんですけど、
毎回テレビ和歌山とは違うんですよねって聞かれる、いやもう違いますから住所も違うし登記上の本店も違うでしょって
違うんですよ、うん、
毎回言ってるんですけど ね、
ご理解いただければ
ご理解いただいてると思うんですけどね、
はい、
うん、
そうだから、ええ、でその割とねもうネイリストの方もちょっと気を使いながら、うん、こちらのお色とこちらのお色だったらあの爪の見た感じは、うん、こっちの方が明るいと思いますねとか、
すみません質問です、中川さんはその接客は何て丸したんですか。
私は、うん、あのそんなにガツガツ喋らなくて大丈夫ですみたいな感じのところに、
まあ、普通無難なところかな、
みたいな、
うん、それで普通でいいよね、はい、
そう普通で
ずっと喋りかけられたらきついよね。
そうですね、うん、でそんなにあの美容のことにも詳しくないので
美容のこと、ね、浅いよ飲みましょうみたいな、
とか、まあ、あんまりねいろんな話ができればいいんですけど、
あんたできるでしょうよ
いやいや
和歌山で、まあ、女性で30代前半やったら多分上から10番目ぐらいに入るでしょ
そんなことないと思いますよ。
入ると思うよ全業種で
いやいやいや、
うん、
だから引き出しもねそんなにないですから。
いやいや中さんの引き出しないんやったらもう世の中の人何の引き出しもないですわもうだからもうねあれですよ、もう住宅のことから、健康のことからね、干し柿のことから何でも大体いけるでしょ、う
ん、まあ取材の話になるんで
まあねどうしても ね、
うん、そういうのでね、
うん、
で来てくれたお姉さんがいろいろ気を使ってね、うん、この商品もありますここおすすめも教えてくれたりとか、
あ そ、ね、あそれ結構ですってね
まああの予算がちょっと今日はみたいな決まってるんでとか言いながらね、厳しいんですけどね、
割と厳しいよ、
はい、そういうのがあったりとかして、
う
ん、まあお店の人も大変だなと思います
。
最終的にはねその人は、うん、その自分の話をやっぱり展開していくわけですよ。
あそのご自身の、
はい、ご自身の趣味の話、
よもやま話で身の上話、私ちょっと5歳の時にあれしま、あの水暴走になりましてみたいな、
そんなあの話じゃないんですけど、
その時ちょっと病院、
好きなキャラクターはみたいな話、
好きなキャラクター、うん、バリーさん、バリーさん、
バリーさんいいです、私が好き、うん、私よりもあの、うん、ケイちゃんの方が好きです、
はいはい、
いいかそれは
先生業務、
そんな話をしたりして和やかにしてくれるんですよ。
だいつも中川さんはね、
うん、
ホスト役で人にね話を引き出すのが、まあ、仕事やし、自分からまあこの人はこんな風なことを話したらええんかなって思って話してますけど、やっぱりたまにはそうやってね人から盛り立てられるっていうのも悪くないでしょ。
いやだから勉強になるんですよ、
うん
うん、あこうやって膨らましてくれるんだなとか、
気持ちいいよね。
そうなんですよ、
人からこう、まあ、僕用意され僕用意するのは好きなんですけど、用意されるの苦手なんですよで、でもそうやって話をこういろいろね自然な感じで引き出す人ってたまにいますよね、
うんうんうん、
それはやっぱりすごいなと思いますね、
うん、だから大体ねそうやって普通に会話してる時でも、うん、そのお客さんと、じゃなくて、
うん、
友達同士とかでも、うん、あこういう風に話を聞けばいいんだなとか、どんなタイミングでも使えるんだなっていうのがすごい勉強になるんですよね。
そうね、まあそういう人いてのプライベートではあんまいてないですかね。でも、うん なんかね一生懸命頑張ってんねんけどなんか疲れるなっていう人もいますけどね。
であとねついついね自分の好きな話ばっかりしちゃうことがあって。あ、
中川さんの好きな話って何なんですか。
例えばキンキキッズ好きだってなったら、うん、近畿の話も最近またね FNS 歌謡祭で頑張ってたとか、 なんかそういう話をね友達わーってしちゃう時があるんですけども、もしかしたら、
聞いてる方はね
しすぎだったかなって思ったりとかもするんですよね。
なるほど、うん、
いろんな瞬間に勉強になるなって思いますよ。
なるほどね、まあでもどうですか中川さんの友達とかね、あの例えばまあ仮にこう田舎の人なんかやったら、中川さんがそうやってね我を忘れて一生懸命、関西キッズですか、間違えた近畿キッズですか、すいません小さい話での話してくれるようなね姿っていうのは可愛らしいなと思うんじゃないですか。
そう思ってくれる
人に、ね、まあ、お友達はうっとしなと思うかもしれませんね、わかりませんけど
出会いたいもんですけどね。
ちょっとわからないです ね、
ねえ、なんかこうみんなが気持ちよくね、暮らせる、過ごせる、そんな日々が続いたらいいなと思いますよね。
まあ、そうですよね。ネイリストの人ってどんな人なんですか？僕見た目とかあんまり想像つかないんですけど。
最初はね、私20代の前半ぐらいに初めて行ったんですけれども、その時はお姉さんがしてくれるっていう感じだった
んです。お姉さんがね。
今は、あの、若い人がしてくれるなって感じなんですよ。
あれ、飛び、ということは20代半ば後半ぐらいの人が多い。
半ば。お店によりますけど。お店による。もっと若い人もいますよ。
そう、
うん、だからその学校を出られてすぐとか23、4ぐらいのね、方とか。
ネイリストなのかな。
なんでですか急に。
なんかおしゃれやな、ハイセンスな商売。
男性のネイリストって案外需要があるのかもしれない。
あ、そう、うん、ほんまに、
うん、
そう。
だってほら、うん、
普段の編集で鍛えた匠の技で丁寧に爪を削ります、ね、このやっぱりはってこの息継ぎのはっていうとこと次のことはピタッとくっつけてまるで違和感のないようにする編集の技術、ね、最後ちょっと言い間違えたとこだけ切って そこと前をくっつけてここをフェードさせて、ね、まるで問題のないようなトークを作る技術、
う
ん、この能力
初めからこう喋っていたかのような。
そうです、その能力を生かして爪を丁寧に塗ります。
チェリーさんは口ばっかり動いてそうですよ。
そうなんですよ。だからネイルしてる人にここで喋るっていうね。
あ、それいいじゃないですか。ネイリストってね、しかも資格がいりますから、結構大変だと思うんで。
大変だと思うわ。
チェリーさんは横で喋るあのなんか、おしゃべり
おじさん。
おじさんみたいな。
あ、いいですね、うん。なかなかそういう仕事なさそうですね。
あったら面白いと思うけど。
中川さん、まあ、今回ネイル行きましたけど、それはもう年内はそれで終わり？
いや、もう1回ぐらい、 行きたいなとは思ってますけどね。
まあ、ちょっとやっぱ剥がれてきたりするわけかな。
うん、そうですね。人にもよりますけどね。何週間か1ヶ月かとかね、持ちますけどね。
そうですか。ねえ。
ねえ。やっぱり年末ですし、綺麗にして新年を迎えたいかなと思いますよ。
古臭いこと言いますね。お正月になったら靴買い替えるとか、パンツ履き替えるとか。
下着も買えますよ、もちろん。新しいの買って。お正月は。
そんなんあれでしょ、角度さんそんなことしてないかもしれませんよ。それ
そうなんですか。
そんな昭和の風習ですよそれは。
え、正月になったらもう
パンツ新しくやってとか靴履き替えてみたいな。
もう親から言われてますね。いやいやいや、そんな
それ昭和の風習ですよ。
新しいパンツ用意したかって。
用意したかじゃないですよ。
ないんですか。
また角度さんに聞いてみましょうね。
そうですね、
はい、参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
チェリーさんだって用意するんじゃないですか。
何を。
新しい下着。
僕は自分の意思として散髪は伸びた時です。
あ、新年を迎えるにあたってこうまた綺麗。
そういうことは今までしたことはないですね。
あ、なるべくなら行きたいなっていうタイプなんですけどね。
混んでるでしょ。
そうだから早めに行かないと。
で寒いでしょ。
うん、でも会社の人ほらみんな結構散髪してくるじゃないです
か。営業マン多いからね、うん、うちの会社はね、うんうんうん、だから営業先にやっぱりね、
うん、
で僕の場合はまあそういう仕事でもないんで
新年を表明してるんですかね。
そうそうそう、刈り上げ刈り上げみたいな自虐、
うん、まあ大体ねチェリーさんが自虐ネタだったりとかね。
いやいや、僕は小田川さんの自虐。
あ、そうなんですか。
私かまどの湯って言われんですよ。ん言うだけってね。
ああ、
ムツロウさんに陶器市ほんと来てくださいと言われ、私かまどの湯って言われんですよ言うだけってね自虐コメント、言うだけってね、ぜひ行ってください。まだ年内やってますんでね。いきいき、
はい、
小田川さんですね。
小田川さん多いですね。
しのちゃん久々の登場に小田川さんもいきいき、
もうあの人が登場ですって言ってね最初に篠さんっていう話をしてから、その後2時台も3時台も 4時直前ぐらいも、あの人ですって言って、
おかしい、1時台に言ってたのに、
そう言わなくて、で、最初登場した時も女性ですって言って、もうみんな知ってると思うけど、と思いながら、
そこ隠さんでもええやろうと思って、
ヒントみたいな、クイズ形式
で。クイズ形式好きやからね、
はい、
この間も冒頭でね、その京都で今、観光客に一番人気のスポットはどこでしょうか。
どこだろう。
小高さん今一人トークやから、昔みたいに上林君恵さんにそういうクイズをネチネチ出すことはできないんですよ。
そうですね、何々といえばとかね、
そうそうそう、
言えない
ね、ええみたいな、そういう10年前のラジオもできないんで、どこかちなみに知ってます、中川さん。
京都で人気の観光スポット、
外国人観光客、
嵐山、
ブブ
ー、竹の竹林の道、
ブブー、
あ違う、
知らないの、常識だよ、
どこだろう、
知らないの、オリコンがやった調査だよ、知らないの、伏見稲荷だそうです。
あ、そうなんですか、
っていう話をしてはりましたね、
うん、
これもしアシスタントがいたらそのクイズで3分使ってるんやろうなと思ってスッと言ってはったんで、
常識だよ、
そうそうそうそう、そうかなと思って打ち合わせが大事
大事ですよ、それはもう
ね、この商売
大事、
打ち合わせが一番大事です、
うん、肝です。
ちょっとね、あるあの生電話のコーナーっていうのがあるんですけども、それで打ち合わせがあるんですよ。で、いつになく丁寧な T 上司、
は
い、あのね、結構可愛い女の子に電話つなぐコーナーがあるんですよ。まあ声だけですけどね。はい、
うん、
で、すごい丁寧に打ち合わせやってるんですよ。まあ丁寧に打ち合わせするのはいいんですけど、いつになくすごく丁寧なんです。T 上司。
何回もかけてました。
何回もかけてたん。
私は目撃しました。
そうですよね。
はい、
ね、打ち合わせが大事だなと思いました。
はい。
亡くなった。
ね、探し物は何ですかですか。
結構ね、亡くなったとか言いますけど、吊るし書きが亡くなっている。
あ、そうなんですよ、
ね、あの会社のね、勝手口の横に干してたのに、
はい、別に鳥が食べたわけでもなく、ね、うん、誰かが盗んだわけでもないです。
今別の和歌山県内某所で干しているわけですね、
はい、某所に、その某所にお住まいの方がある日声をかけてくださって、
ともちゃん、
ともちゃん、これでもここに置いとくよりもうちで預かりましょうかみたいな、うちだったらよく乾きますからって教えてくれて、
なるほど、
じゃ あのお願いしますって言って託しました。
なるほど、
できたら持ってきてくれるそうです
本当中川さん幸せな人ですね、いろんな人に助けられてね、まあもう、まあ、ちょっとネタバレになるんで、また詳しくはまたね、その番組の中で言うと思うんですけど、うん、はいはい、その人が住んでるところっていうのはもういかにもというね、
でその人のお家も、干し柿作ってるらしくって、
ちょうどいいんや、
ちょうどだから今奥さんが作ってるんで一緒に干しとくよって言ってくれたんですよ。私はすいません、じゃあよろしくお願いします。
完全に中川さんの手離れましたねもう、まあ、プロの手に渡ってますから、
はい、もうどんな仕上がりかはもうね期待だけですよ。
そうです、ね、
ここにあるのは
そうですね、
はい、
もう空気が違いますから非常に澄んだところで今、
うん、美味しくなってね、きっと干してますんでね、戻ってきてくれるんだろうな、
素晴らしいです、ケーキ商人の季節、
ケーキいかがすか、
会社でねケーキ商人がやってくる季節で、
うん、
ケーキも中さんも注文しましたかね。
しましたしました。
僕も頼みましたよ。
一番小さいのでお願いしますって。
あら、僕ね果物がいっぱい入ってるやつにしたらちょっと値段がね張るやつになってしまってね。
あ、ちょっと見た目可愛いし美味しいですもんね。
まあね、
果物いっぱい乗ってるとね豪華だし。
そうなんですよ、
うんうん、
角堂アナウンサー、某フリーペーパーに掲載されるとの情報。
おお、あ、チェックしよう、うん、
まだちょっと詳しくはねわからないんですけど、恋愛に関することらしい。
あ、 あれかな、あ、今ちょっとわかったかも、
女子アナの王道を歩み出した、
うん、
との情報。
いや、もう元々王道ですからね彼女は。
いや、まだ2年目なんでね、
はい、王道中の王道ですよ、
歩み出した。やっぱりこういう広報誌情報誌に乗り出すと王道、はい、ね、中川さんも頻繁に乗ってるでしょ。
いや、私は別に乗ってませんし。
いや、なんか街角スナップみたいなのでパッてこう、はい、イベントで撮りましたみたいなパッて撮って
あれじゃないですか。たまたま乗っちゃうケースね、
でもあれたまたまやっぱり編集の人が知り合いに声をかけてますからね、やっぱりその場でね。
うん、
そんなんありますよね。土山さんスピッツのコンサートに行く。
あ、そうなんですか。
99年以来だそうです。
もう20年や、だいぶ久しぶり、
うん、時代はね過ぎ去っていきますね。オチのないおしゃべりは健在との感想。
あ、スピッツの、
草野さん。
そうなんですか。じゃあ1回も行ったことなくて。
あ、そう、行きたいなと。
歌大好きですけど。
そうよね、
うん、行きたいですけど ね、
ね
オチがないんですね。
トークね、オチなさそうよね。
草野さんらしい感じです。
そうですね
ふんわりした
ね、 ね
雰囲気ですもん。
ふわっとしてますもんね、うん。TBS 情報セブンデイズにあの南美恵子さんが出演。和歌山はカラオケ好きで自宅スタジオも披露。
すごい。
僕ね情報セブンデイズ最初の10分ぐらい見てたんですけど、
はい、
もうなんか土曜日の夜からもうなんか事件の話とかで疲れてくるでしょ。だからもう見てなかったんですよ、
はい、その見てなかった日に、
いや冒頭10分だけ見た日に後半で出てきたそうです、
うん、
南美恵子さん。
だから結局は見逃したわけですね。
そう、 これは別のスタッフが見ていた。
これは残念。
ね
え。なんという。
残念です。
すごい。え、この間の土曜日ですか？
はい。
だそうです。見ればよかった。
ね、南美恵子さんといえば毎週日曜日午後6時から放送、南美恵子と歌っちゃおう。ね。え、文福さん、散歩さんと大阪で飲み会。
はい。あったそうですね。
ね。
うん。
いいですね。
楽しいですね。
ね。赤井さんのやり場のない怒り。
うん、ちょっとね、怒ることがあったそう
です。赤井さん怒らないんですよ。タクシーに乗り込むとき、つまずいて膝を強打。
そう、怒りたくなりますね。
やり場のない、うん、車内ではうなっていたという、
うん、痛かったです。
痛いですよね、あれね。
痛いときって声出ないときありますよね。
ありますね、
うん、あっみたいな。
そうなんです、
ね、あと息しか出ないみたいな、
わーってなる。前も言いましたけど、その朝小村帰りっていうんですか、ふくらはぎがもう
ピーンとつるみたいな。
そう、
あ、
もう激痛ですよね。
ああ、
あれは
私ね、ええ、あのふくらはぎはなったことないんですけど、うん、足の裏がよく
つる、
あのつるんです、
ええ、
夜寝てる時とかに結構ピキーンってなって、
うん、そうそう、朝方とかね、
ゴロゴロしてね、
ええ、
あれもやり場のない怒りといえばそうかもしれない。
そう、もう、
うん、
涙が出てきてね、
うんうん、
普段そんなこともないのにガーって ね、 ね、情けなくなる。
こんな時は涙が出るんだって思うんですね。
そう、本当に思いますよね、うん、以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
ちょっと君、
何でしょう部長。
川柳作ったんや、聞いてくれるか。
ああ、はい。
女房が我と重ねるボロ雑巾。
奥さんに捨てられる寸前なんですね。
なんでやねん。次行くで。晩酌が焼け酒に変わる桟敷席。最後の一つ、憧れの女優で埋めたい部下の席。
憧れの女優じゃなくてすみません。でもどれもちょっとひねりが足りませんね。
ひねりや風刺の効いたクスッと笑える川柳、作ってみませんか？和歌山放送カルチャースクールの川柳入門教室、時間は第2第4水曜の午前10時から。詳しくはパームシティ西館3階和歌山放送カルチャースクール 456-2255 まで。